小読みと養生、巡りと恵みの中を生きていく。今日は立春ということで、富田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は外野が多いですよ。なんだか
多いですね。
多いですね。しかも濃ゆい外野が多いの で、ね、
内野か外野かよく
内野か外野かなのでね、まあ、途中でね、いろんなツッコミが入ってくるかもしれませんが、うん、これもなかなか刺激的ということで、
はい、春らしい、
ね、春らしいですねはい、ということで、はい、今日は一瞬のお話。
そうですね、まあ、春の養生、はい、まあ、この講座は夏の養生、秋の養生、冬の養生ときたので、これで最後ですね、春の養生ということで。で、まあ、話し始めてしまうと、まあ、日本の四季というのは春分秋分夏至冬至をベースにして、立春立夏立秋立冬から始まる約90日間が春夏秋冬ですけども、この2月の4日から始まって、5月の5日の立夏の前日までが春。これが日本の正確な春です。で、まあ、スプリングとかってね、西洋的に言うと、だいたい3月、4月ぐらいからなんですけど、うん、日本というのはやっぱりこの、備えるっていうこととか、あとはその、兆しを読むという、ことが非常に大事にされていて、この2月4日っていうのは、一番寒さが極まる時ですけれども、その極まっているということは、ここから衰えると、冬の気が衰え始める。で、具体的には冬至に一番夜が長かったわけですけれども、そこから地球が太陽の周りをもう45度進んできて、いわゆる昼の長さというのが長くなり始めて、でその結果が今から徐々に現れ始めるという形で、徐々に雪が溶け始めるということが起きます。で、これが春の語源です。春という言葉の元は水が張るという意味で、水というのは必ず下に流れていきますけれども、雪がめちゃめちゃ積もっている、これが溶けてどこに行くかというと、地中深くに流れ込んでいく。そうすると、目には見えねども、地中において種が張るんですよ、うん、これが今時期の春を象徴的に表す出来事で、目に見えなければ春じゃないというのは、やはりその春物出せやみたいなね、そういうちょっと横暴なところがある。だけれども、日本というのはその季節の兆しを読んで準備をしていく。春野菜くれやっていうのは消費者であって、春野菜をめでるものというのは、まあ2週間後ぐらいにヨモギやフキやセリやナズナが出てくるということは、今頃土の中で種が張ったろう、なぜなら今が雪のピークだからな、みたいな、その想像力というのが一番働かせられるのが春の始まりで、これがその恵みに対する想像力を働かせる日本人の意識を育てる感覚なんですよね。だからあえてここを立春にしている。で、その春というもののもう一つは、昔のその暦というのは、今のような精密なものの前というのは大雑把な自然暦というもので、まあ、4000年前ぐらいの話と言われているけれども、例えばここから遠くの山を見た時に山の形が変わるんですよ。頂に積もる雪の形が馬の形になったら雪解けが本格化して、その水が今頃山のてっぺんから下り始めるから、2週間後に沢が潤うだろうと。具体的に言えば山のミネラルがこの手元に届くのは2週間後だと。その頃にヤマメやイワナはこうなっているだろうみたいな、そして海でひじきが取れるのは3月ぐらいだろうみたいなことを今予測するんですよ、そういう感覚で捉えるし、それぐらい意識がクリア、今は寒いし、っていうのが、立春の頃の季節感ですね。
このつながりを持って自然界、まあ、とか自分の体とかを捉えるっていう感覚、つながってるっていう感覚っていうのは、そういうこう四季の移り変わりが豊かな日本ならではの感性なのかな。
そうでしょうね、やっぱり緯度経度によってその季節の変化っていうのは変わる。北極に近ければ近いほどほぼ寒い、たまにちょっと暖かい。で、赤道のあたりはほぼ暑い、たまにちょっと涼しいかもぐらいで、このちょうど 北極南極の中間点にあるでしょ。でもう一個はめちゃめちゃ大陸っぽいし、うん、めちゃめちゃ海っぽいっていう、うん、この両方の特徴を持ってる地域っていうのはすごく世界の中では珍しくて、
うん
うん、だから大きく2つに分けたりするんではなく四季っていう形で捉えたり、うん、それを24分割して21世紀というふうに捉えたりするっていう感覚が育ったし、うん、まあ、それに基づいて暦というのもそうなったっていうことですよね。
しかもその中でも土用という、うん、そのどあの分割されたあの季節季節の間にある時期も特別な時間として扱っているっていうところがまた、
うん、そうだね、
すごい完成だなと思うんですけども、
土用、皆さんもね振り返っていただきたいんですよね。土用というのが2月の3日までありました。約18日間が土用だったんですね、うん、で、うん、土用明けはね年4回あるの。立春の手前、立夏の手前、立秋の手前、立冬の手前で、これもともとは全部節分だったんですよ、うん、
あー、そっか。
そう、ただ廃れてしまった。で土用っていうのもなんかうなぎだべみたいな話しか、
コピーライターの
なくなったのは明治初期です。うん、あの日本のそのスピリチュアリティというものがある意味弾圧されたのね。神仏集合という考え方も禁止されたし、国家神道のみが OK なり、うん、そして文化としてはやはりそのキリスト教由来のものがどんどん入ってきて、うんうん、その中で陰陽五行は迷信であるってことになってしまった、
うん、
そこで消えました。
うん
うん、陰陽五行の根幹というのは物事は行っては帰ってくるという呼吸のような陰陽は細かく見ると四方を作ってる。東西南北、春夏秋冬、朝昼夕夜、前後左右、四角く捉えていくというこの四方向と中心という考え方があって、四方向があるのは中心があるおかげであると。まあこれ多分アメリカインディアンのフォーコーナーズがある、それそして最後ホームで祈るっていう、東西南北と中央というのはすごく重要な5つの要素であって、その中央をなすものを土と呼ぶのが日本の文化なのね。うん、なぜならあらゆる命は土から生まれ土に帰るから、
うん
うん、そしてこの土があってこそ季節の変化はある。つまり地球という土台がなければ回転は起きないから、
うん、
この地球のエネルギーのことを土っていうのね。でそのエネルギーは各季節の時は各季節の色が強く出るけれども、変わり目の時は地球であるということがはっきり出るということで、この土用という時期は自分の中心、内臓でいうと胃とか膵臓、そしてメンタルでは思いというところ、あとは意志とか意図とか意識っていう意っていうエネルギーにつながって重心を取るっていうのが本来の土用キャンペーンの意味なのね。でその大きな転換点を2つ取り上げるなら、この節分、この2月の3日までの土用と夏の終わりの7月末から8月の上旬までの2つの土用、ここが特に転換が激しいので、年賀状を送る、そしてお歳暮を送る、そして正月を祝う、そして逆に夏はお盆を祝い、そして初中見舞いを送り、お中元を送ると。だからもうキャンペーンスペシャルがここなんですよ。
イベント目白押し、
イベント目白押し。
さっきね、節分は4回あったけれども廃れてしまいましたと。でも私たちその2月のこの時期は節分って言って豆まいたりとか、この節分だけは残ったわけですよね、
うん、
なぜここが残ったんでしょうね。
カーブがきついからね。すっごい寒くなっていくところから暖かくなり始めるっていうのと、春から夏に行くっていうのはちょっとニュアンスが違う、
うん
うん、春から夏っていうのはここから本格的に太陽の陽気が強くなりますよっていうギアを1個上げるみたいな感じなんだけど、もう思いっきり180度ハンドル切りますぜっていうところが夏から秋の切り替わり、
ニュー
な感じ。そう、そして冬から春の切り替わり、この2点は特に大きな転換なので、お知らせし合うし祝い合うっていうかね、あの年賀状も細かいこと言うと、今年もどうぞよろしくお願いしますっていうのは実は NG なの。本来はことほぎの力っていうのを使ってて、ことほぎの力、つまり明けましておめでとうございますだけでいいの。つまりどういうことかっていうと、めでたい年になるって言っちゃうっていうことが重要なんだよ。 そうすることによって今年をめでたい年にしてしまうっていう規制、そうアファーメーションなんだ、うんうん、だからお願いしますっていうのはむしろ矛盾してしまうんだけど、うん、叶わないかもしれないっていうニュアンスが入ってしまうから、うんうん、そこは実は作法としてはもうただ祝うっていうのが今すごいフィットする、まあ、2月の8日が旧正月なのでぜひその年始の挨拶はもうお願いなんかしなくていいから、うん、もう祝うっていう風にするといいと思います、うんうん、まあそんな感じで結構春は、うん、重要な転換が多いんですけど、まあ養生的に、あ、その前に春の話ね、水が張るということが一つ大きくて、水っていうのは命の源でミネラルを含んでるから、うん、要は栄養が入り込み始めて今まで引き締まって固まってこもっていたエネルギーがようやく発動し始めるという時なのね。その様を張るっていうふうに言う。でもう一つはその特に雪国はそうだけど、空が曇り空がずっと続く、雪雲が続く中に晴れ間が増えていくっていう、うん、そういう晴れやかさと張り出していくっていう、縮こまってたものが転換するっていうことがあるので、イメージとしては養生はこれです。冬は前回話したように骨固め、骨作り、こもる、蓄えるという時で、外から見たらすごい静かで中はすっごい充実してるっていう状態を作った、その充実をこれからは表に兆していく、張り出していく、緩めていく、溶かしていく、循環していく、そしてそれを丁寧に行って夏は思いっきり循環させていく、そのタイミングですね。なので気候生態的に言うと、滞った血流を流すとか、固まった鼠径部を緩めてほぐしていくとかね、山本さん、そういう、
そうですね、
気候の世界にも季節に応じた何かケアとかあるんですか？
もちろんあります。五行節っていうのはやっぱりこう、あの、まあ、東洋思想ではあるんだけれども、その流れの中にやっぱり気候という流れの中にやっぱり五行節も取り入れています。やっぱり先人の知恵ではあるんだけどね。で実際にね、どのようにこうそれが作用しているのかっていうことは体感としてね、自分で感じていかないとそれは本当のことかなって言いにくいところもあるんだけど、でもやっぱり実際につながりを持ってそういうところを、例えば気を入れる場所だったりとか、そういうものもやっぱり季節に応じたり、その方の症状に応じたりして、やっぱり例えば肝臓が弱いなと思ったらやっぱり目も一緒に入れていくとか、そういういわゆるつながりを持ってやっていく場合が多いので、もう当然あのそれはもう入ってます、はい、季節に応じてっていうのももちろんあるし、でやっぱりこの季節は特に肝臓とかも出る人が多いので、やっぱりしっかりとあのこうケアしたりとかね、そう考えてやる場合が結構あります。
同じことが、出てきましたけれども、この季節の養生法、
そうだね、
はい、
あのやっぱり内臓っていうのは日本の、まあ、東洋医学の場合は特にね、あの肝臓です、胆のうですっていうそのものをもう少し働きとして捉えてね、肝の働きが盛んになるとか、でこの時期は腎の働きが盛んになるとかっていう中で言うと、春は今山本さんがおっしゃってたように肝、肝臓や胆のうに象徴される肝の働きというものが、盛んになる。でその肝の中には実は今ちらっとすごい重要なことをおっしゃってた目っていうのが連動してるんですね。でそれはどういうことかということをちょっと説明すると、あの冬に溜め込んだエネルギーを主に精っていうのは精力の精で、これは溜まってるだけだと、精力ギンギンな頑固親父ですよ、ね、お前らしっかりなんでそんなしっかりしないんだって、鉄火味噌とか作るけど誰にもあげないみたいな、お前らしっかり作るよみたいな、
精力ギンギンな頑固親父ってすごい
想像してみたいな、
いつかなと
か、
俺かそれはいかんのですよ、でいかんというかね、その循環ということで言うと、その溜め込んで、要するに種だけど、種だけど芽出ないのみたいな、ギンギンな種を眺めて終わるみたいな、
俺苦しいな、
こっちの息も止まる、
止まる、止まる
でしょ。で肝っていうのは何をする場所かっていうと、その冬に、まあ、イメージとしてね、いろんなものが溜め込まれて固まってるわけですよ。例えば 分かりやすいのは酸化脂肪、クリスマスに食べたあれですよ、
ね、ああいうあれやこれや、
ね、あれやこれやは冬はいいです。だアラスカの人が、ね、肉をいっぱい食べるのと一緒で、寒い時はダウンジャケットのような働きをするけれど、油っていうのは特にその化粧用のオイルとか触ってるとよく分かるけど、温度がちょっと上がるとサラサラになるわけですよ。ということは今体中に溜め込まれたさまざまなものが溶け出してくるのね。どこに行くかって全部肝臓に行くんですよ。肝臓っていうのは 1.5 キロぐらいあります。
大きい、
うん、人によるけど僕は多分もうちょい大きいけど、ここに血液が流れ込んでくるんだけど、この肝臓で使える血液に変えていくのね。具体的にはさまざまな酵素が肝臓の中で働いて、すごく酸化した赤血球は一回分解してきれいな赤血球にするし、酸化脂肪分なんか分解しなきゃいけない、酵素がさまざまなものに変えていくんだよね。でさらに添加物とか化学物質が入ったらそれも解毒分解しなきゃいけない。ってことは血を作るっていうことをここで頑張ってやってるわけだけども、その肝臓は例えばこれで血作るんすかとか言ってるかもしれないんでね、グミで血を作るみたいな先輩頼みますよって言ってる場合もあるし、いやーもうこのなんか白菜とさつまいもと人参とこの味噌汁もう血にするには最高っすねって言ってるかもしれない。それが肝臓に現れるんですよ。肝臓と感情ってのはすごく連動していて、特に怒りと涙っていうのは肝臓に連動していて、肝臓が疲れてくると怒りっぽくなる人がいたり、肝臓が疲れてくるとちょっとしたことでほろっと泣いちゃったりとか、あとは気の乱れによる自律神経失調症というのが起きたり、躁鬱が激しくなったり、春の精神的トラブルの多くは肝臓の疲れ。で今言ったように肝臓というのはそのとりあえず食べたものを使って血を作ろうと頑張ってるわけ、各要素はいろんなところで作るのね。白血球は骨髄で作られ、赤血球は小腸で作られみたいな感じなんだけど、血液みたいな、言ってみれば味噌汁作りは肝臓でやってるわけ、でここで作った綺麗な血液の中の一番綺麗な血液はどこに行くでしょう。
一番綺麗な血液、どこに行くでしょう。
どこで使われる
一番綺麗な血液、肝臓で作られた
肝臓で作られた血液の中でも、まあ、これはあっちに行っちゃってもいいかな。でもこのここに送られる血液は超透明で綺麗でサラサラじゃなきゃいけないっていう場所は体の中にどこかって言ったら目なんですよ。目の血液濁ってたらなんかずっとグミが見えるみたいな、あの時に食べたスコーンがもう邪魔でしょうがないみたいな、ケンタッキーのあの骨の部分がもう邪魔でみたいな、困るじゃん。もう大吟醸のピカピカな血液が欲しいのね。だから血の疲れっていうのはそのまま目の疲れに行くし、目を酷使してるとその分綺麗な血液を使ってしまうから、綺麗な血液作るサポートをしないと結局また肝に負担がくるの。それが山本さんのおっしゃってたことを僕なりに理解してる感じで語ってます。どうでしょう、どうでしょうかとか。
いやもう素晴らしいですもう本当にもう言うことないです別に僕は、はい、
じゃあ肝と目の、
目のケア、
肝と
目
ケアっていうのは
常につながってますよ。
それは
感じる、感じるからこそやっぱり僕らも使っているっていうか、あの必ずやります。目の逆に目の弱い人とか目の病気なんかでもやっぱり肝機能を上げるような機能入り方を知る、つながりは全てそこはやっていきます
ね。じゃあ目力が強い人って肝臓が強いの。
目力ね
とかあと肝を使うっていう傾向もあるんだよね、あの自律神経をよく使う人っていうのは、肝っていうのは自律神経の調整をする器官でもあるから、例えばすごく気を使う人って目がギンギンになってたりとか、視界進行とかやる人って目ギラギラしてたりするのはすごい自律神経イコール肝臓を使ってんだよね。だから強い場合もあるしすごい使ってる場合もある。つまり目力強いけど裏では怒りっぽい人もいるから
ね。
でも聞いたのは中曽根 元総理大臣っていうのは、彼をその生態してた人の話を間接的に聞いたんだけど、もうヒグマのような肝臓だったらしいわ。つまり実際やっぱ肝臓が強いから、あの立場でもうレーガン大統領とかとも差しでガンガンやれて、そう、もうあらゆる官僚に指示を出すみたいな、あれやっぱ肝の強さ、まあ鍛えてたのかもしれないしね。
肝を鍛える、すごいね。
でもやっぱりこう怒りね、言ってたけど、その怒りの、やっぱり肝機能、怒る人は肝機能必ず弱くなりますよ。で怒るとほら血の色も変わるって言うじゃん。で血をろ過するのが肝臓じゃん。だから働かせなきゃなんないから、もう本当に怒りは直結しますよ、肝臓は。
そうだね、
どっちもある。だから弱ってると怒りやすくなるのもあるし、怒ってると肝臓弱みっていうのもある。
だからやっぱ自律神経でいうと、やっぱり目をちょっと休めるとか、僕は最近生姜シップをすごいいいなと思っていて、目にその生姜汁を熱々のね染み込ませてタオルなんか目に置くだけで
気持ちよさそう。考えただけで
目の筋肉を緩める、まあ、特に今やっぱりスマホとか多いからさ、あの春は疲れやすいと思うわ。だから意図的に春は目を休めたり、あとは副交感神経を優位にする時間を増やす。
どういうこと？
吐く息を長くしてリラックスさせるとか、バキバキに頭を使う時間は昼間だけにして夜はきっちり休むとか、うまくやっぱり自分のその自律神経を、ていうかまあ交感神経を優位にして気持ちがいい時間と、副交感神経優位でリラックスしているのが心地いい時間っていうのをうまく自分で組んでいかないと、春はもうぐっちゃぐちゃのバッタバタのぐるぐるのバリバリの怒っては泣きの波乱万丈の春になるみたいな感じになりかねないから、やっぱり自分のそのメンタルケアっていうのが春はすごい重要じゃないかな。
春出やすいよね。
出やすい、
ね、
やっぱりね。
ちょっとこうなっちゃってる人も結構多いですよね。ふわーっとしてる人もね。
張り出してくる季節ですからね。
そうだね。
で
まあ、具体的な養生法、まあ、これはあの漢方とかの話でいうと素寒っていうんだよね。冬は僕補人って言ったと思う。人を補う、で素寒っていうのは、素っていうのは素水とかっていうじゃん、なんとか素水とかって、水の通りを良くする、素寒っていうのはね、肝臓に送り出されて肝臓から送られる血液をなるべく通りが良くするイメージを持つっていうこと。
なるほど。
つまり詰まらせるものとサラサラにするもののどっちを多めに食べてるかとか、あとは詰まらせそうだなって思うものを食べたらその後サラサラにする努力をするっていう。でこれはすごい僕あえて表現気をつけてるのね。あれ食べちゃいけないこれ食べちゃいけないっていうのはもうただのチョイスゲームであって、体はそんなことに反応するようにはできてなくて、食ったら溶かせばいいのね。油を取ったら油を流せばいいっていう考え方で言うと毒なんてものはないんだけど、応援してあるのは何食べたか忘れて、それが体を作ってるっていうことから責任放棄しちゃうこと。だから大事なのはサラサラにする食べ物は何なのかっていうことなんだけど、だそれはぜひ覚えてほしいっていうか、あの使ってもらえるといいと思うんだけど、ヒントっていうか一番分かりやすいのはやっぱ七草がゆの、あの習慣。これは立春に一番近い新月から7日後に7つの野草を取って食べるって話で、昔はね別に7個名前決まってなかったそうですよ。もうお前の庭になんかあんだろ7つぐらいはみたいな何があんだみたいな。
なるほど。
で、あ、鈴菜もあるし鈴代もあるし箱べらもあるけど大箱はないけど、なんかうち吹きはあるんですよね、みたいな。王女吹きでいいじゃないかみたいな。で、そう、伸びっ始め、一番最初に周りがみんな伸びてないのに伸びる人っていうのは、人間でもそうだけど、だいぶ出る食いタイプだよ。みんな言ってないのに言い出したみたいな。だから張る力がすごく強いのね、
勢力だ。
そう、あと周りの迎合してない、なんか、まあ、みんな伸びたから私も伸びようかしらとかじゃなくて、もうあれ誰もいないのでも行くよみたいな感じで来てるのがその時期のもので、で新月から7日目なのね、七草の時期って。つまり月のエネルギーも伸ばそうとしてるの、で満月に向かう時っていうのは、すごくその微生物の働きが活発になるから、細かく言えば七草の中に何が入ってるかっていうと、ね、乳酸菌が多いんですよ。
そうだ、
そう。で乳酸菌っていうのは何かっていうと、 DNA の働きを活性化するの。
わー、
うん、DNA っていうのは何をする係かっていうと青写真係なのね、うん、これ設計図ですよって言っていろんな構成やミネラルが OK っつってそれを作るの、
うん、
設計図係がいないとなんか俺なんかやれることないですか？なんかバイト待ちみたいな。今日にでも働きたいんですけど。そう。あ、まだちょっと設計士来ないから待ってくれるみたいな。もう早く春だしみたいな。でそこで設計士は休んでるとするんじゃん、もうなんか仕事はもう買ったりよみたいな。つまり DNA っていうのはいるだけじゃダメなんですよ。はい、オッケー。はい、これ赤血球ね。これ白血球ね。はい、こういう感じでいくよ、みたいな図面を出せるように、おだてるのが乳酸菌の働きなので。いや、設計図みたいな。もう、あんたの設計図がないと、もうみんな働けないから、みたいな感じで。
いい絵描くね
そう、いい絵描くねもうまさにそれこそ赤血球みたいな。必要みたいな感じで、おだてて伸ばすのが乳酸菌の働きなんだって。
へぇ
だからヨモギやフキの新芽のとこにいてめっちゃ言うわけ。周りはほらまだ伸びてないよとか DNA が言ってても、うん、いやもう何言ってんすか、うん、あんた見ましょうみたいな感じで、うん、乳酸菌が盛り上げてるから、うん、ヨモギの新芽とかタラの新芽っていうのはその乳酸菌がすごく多いのね、
うん、
でそれが体に取り込まれると小腸の中でそれやりだすわけ、うん来ちゃいましたみたいな、うん、DNA さんいますねみたいなもう春だし赤血球作っちゃいましょうよとかっていう風に小腸で言い出して腸内細菌が活性化して、うんうん、いい血液がどんどんできると肝臓が元気になって、うん、いらない毒は出るの。
そうだ、
うん、それが相関。
なるほど、
わかりやすい、
わかりやすい、
わかりやすい。
乳酸菌ってリリちゃんみたい。
調子に乗ってるリスナーが今周りにいっぱいいて、うん、でもまあそんな感じでイメージしてもらえるといいんじゃないですかね、
う
ん、
このでも春ってね、まあ、野草もそうですけど、うん、苦味のあるものとかが結構大事とも言われるしたくさん 、うん、出回りますよね。
そうですね、
この野草とかそうですね、
うん、味とも関わりがあるんですかね。
うん、正確にはえぐみなんだよね。
えぐみ、
うん、それが強くなると苦味になって、うんうん、どっちかっていうと5月以降のきつい苦味、まあ、ウリかナスかの味とかヨモギの結構苦味とか、うん、でこの時期もまあ苦味も含めたどっちかっていうと色で捉えるっていうかね、緑黄色野菜や青菜とか野草、うんうんうん、こういったものはその赤血球も作るし血液をサラサラにする働きがあるので、
うん
うん、そうするとそのどっかで生まれた熱エネルギーが全体にこう行き渡りやすくなって、
うん、
筋肉の動きも良くなるの、
うん、
で例えばそれはパセリ、ニラ、春菊、小松菜、カブの葉っぱ、大根の葉っぱ、ヨモギ、フキ、ノビル、あとはタラの芽とか、
うんうん、
かな、
うん
うん、でもう一個は実は酸味なんですよ。
うん、
苦味の前にまず取っといた方がいいのは酸味。なぜかちょっと固まった体を柔らかくするんだよ。
なるほど、
イメージ湧くでしょ。酸っぱいものが体を柔らかくするっていうのは結構分かりやすいです。
サーカスに行きたければすんの。
そうなんだ。
そう言われてました
ね。昔言われたって言ってた。
サーカスに行きたがってたんですか。
違う、私はなんかおばあちゃんに言われてたんで。
そうだね。
酸味。
だ結構やっぱ肝臓にストレス溜まると酸っぱいもの食べたくなりますもんね。あと妊娠して血をすごい使うようになると酸っぱいもの食べたくなる。
ああ、だからなんだ、
うん、で味っていうのは結構ね実は繊細にできていて、うん、甘みっていうのは胃を助けるんだけど、
うん、
白砂糖の摂りすぎは胃を痛めるし、
うん、
塩辛みは腎臓を助けるんだけど、
うん、
精製塩は腎臓を痛めるの、
うん、
でね酸味も強すぎる精製した酢は逆に筋肉を痛めます、
うんうん、
だから季節のその地域の酸味、
うんうん、
っていうと今は金柑とか文旦とか、うん、その冬の厳しさみたいのを受け取ったまだ弾けきれない酸味、あの一応フレッシュ
一応
フレッシュとか言ってくれるなんかサンキストとか言ってるのはちょっと危険ギンギンすぎる、うん、からなんかあの一応はいみたいな感じで
つつましい感じ、
うん、春ですよねみたいな感じで来ているあのもう謙虚な金柑とかはもうすごくいいし、
なるほど、
うん、あとは
謙虚な金柑
酢味噌和えにするとかさ、
あ、
うん、なんかそういうその消化しやすい形で、うん、もうギンギンのきつい酸味じゃなくて柔らかくする、だからフキノトウの酢味噌和えとかさ、
うどとか、
うどの酢味噌とかさ、
酢味噌ね、
うん、まあ味噌の酸味もいいし、あとは日本人にすごい合ってるのは浅漬け、
あ、
あと冬に漬け込んだぬか漬け、
酸
っぱいの好き、漬物系の、うん、あの酸味というのは無理がない、
うん、
まあ、大体朝食べたくなるようなものが春食べたくなるものと連動してるから、納豆なんかもね、納豆キナーゼってもあれは酵素で、あれもやっぱ解毒分解を助けて、結局血を作ることを間接的に助けるから、ああいうなんか味噌汁、漬物、納豆、季節の野草みたいのが、まあ、春は特に合っている、かなと、
ちなみにね、その血液サラサラっていう話は、あの夏の養生の時にも大切ですよって聞いた気がするんですね、でも本当にまあちょっとずつその、意味合いの違うサラサラっていうことを目指した方がいいんですよね、きっと。
あのね、それもイメージとしては、さっきの雪の話を、だ水の流れを1年手放さないっていうのが大事なんだけど、春は溶け始めですよね、で冷たい氷にいきなり火入れて燃やす人ってあんまりいないじゃん、なんかいやいや、とりあえず溶けるの待ってから沸かしたらみたいなさ、氷をボーッとかやんないじゃん、だから最初はまずやっぱ血管も硬いし、いきなり流したら血管が破裂しちゃうから、血管を柔らかくする、筋肉を柔らかくする、そのサラサラに送り出す前に血液をまず作る、ろ過するっていうことをまず丁寧にして、でこのイケてる血液使いたいねってなった頃が5月の頭ですよ。で実際にその血液を循環させるのが夏だけど、夏は今度オーバーヒートにならないように少し冷ましながら使うっていうことをするのね。その時に苦味が便利なの、にがりとか、まあ、にがりの中のマグネシウムっていうのがその働きをするんだけど、じゃんで今度は夏に使った血液のカスが出てくるから、それを秋冬は引き締めてくるんだけど、まずカス出さなきゃいかんじゃん、それを秋にやりながら冬に引き締めるっていう風に、引き締めるにもやっぱ2ステップあるし、緩めて流すにも2ステップあるっていう、これが春夏秋冬っていうことですわ。
この想像力をね持って、あの一つ流れというのは年間通してある中でどんな流れなのかじゃないけど、そういうこうイメージ力っていうのをね使うっていうのが大事ですね。
まあだ植物に例えると分かりやすいし、あとはやっぱ水として捉えるっていうこと、どっちにしろその循環のイメージで1年を捉えていくと、やっぱりイメージしやすいと思うんですよね。でも
そんな話を聞くにつけて、やっぱりこの四季があってちゃんと身近でその感覚を感じてきたあのからこそ、なるほどそのイメージ分かるっていう、この日本のね、風土からもらっているその何て言うかな、アイディア、インスピレーションの力、想像力、すごいことですよね。
兆しからっていうのがすごいよね。なんかそういうのが慣れてる中だから、今の話の中のその想像力、水としてっていうことが、
イメージを
体に、全部が生き生き生きることに直結してるってことだよね。生き生き生きるための準備だったり、食べ物だったり、
すごいね。日本の風土っていうのはね、またすごいさらに日本人の感性とか、その感覚的なところを、すごくこうね、なんか育てていくね、風土なんだなと思う。
いやー本当に、まあでもね、その春っていう季節はな、あのウキウキしたりとかね、いろいろありますけども、もう一つ花粉症っていうね、ちょっと厄介な季節でもあるなと思ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、そこは、はい、
これはね、一つエピソードというか、あの若杉智子さんっていうね、野草料理研究家の、まあ、おばあちゃんだよね、まあ、僕は山姥であり魔女だと思ってるんだけどもう彼女がね、ズバッと言ってたのは、花粉のせいにすんじゃないわよみたいな、それあんたの溜め込んだものが出とるだけだわ
確かに その通り、
ね、その通りなんだよね。
その通り、うん、
そう、
溜め込んだもの、
花粉はきっかけに過ぎません、
うん、
あれは植物性のタンパク質なんだけど、やっぱり動物性タンパク質を溜め込みすぎて燃焼できてないと滞るのね、
うんうん、
でそれができらない、要するに詰まってて体から出せないと鼻水で出すしかないので、だいたい鼻水っていうのは、まあ、リンパ液とすごい近くて、体の中の不要なものを出し取るということだから、うん、花粉のせいにするっていうのは、
うん、
なんていうのかな、戦争の原因をテロリストのせいにしてみたいな感じ、テロリスト生んだのはこの社会じゃないんですかみたいな、
うん、
それをなんかあいつのせいでもうこうなったみたいに言うのはすごく似てる、社会の捉え方と、でテロリストを叩けみたいな感じで、なんとかかんとか、なんとか役みたいなのバーンボガーンみたいな、
そう、ね、社会の捉え方は全部何かのせいにするからね、
そう、
うん、それはもうしょうがない、
ね、自分のこと棚にあげて、
ね、そうそうそうそう、自分のことはもう本当にこっちを見といて、うん、
だから
せいやーみたいな、
ね、だから治らない、うん、だらここはまあ丁寧に言うと対症療法と、あとは未病を防ぐってよく言う東洋医学の、病の前にまさに兆しを見て我が身を振り返り、病を生み出す温床を体質から変えていくっていうこと、でこれは二項対立するもんじゃなくて、それはもう鼻水びしゃびしゃで会議に行かなきゃいけないのを困るとなったら飲んだらいいけど、飲みながらもなんでこうなったんだっけなって、あああの時のあのケーキが解毒できてないのかと思ったら、またそこでケーキをのせいだじゃなくて、あ、そのことを大事に、ケーキを食べた私を大事にしてなかったのか、でどのように大事にしようかってなったら、もう無限の手段があるんだよ、フキでもヨモギでも梅小番茶でも梅酢でも何でも、もう見渡す限り春はもうその花粉症対策の宝庫だから、うん、アクセスする方向性だと思う、花粉が悪者でもないし、セシウムが悪者でもないし、電磁波が悪者でもないし、テロリストが悪者でもないっていうことを春に学ぼう。
そうだ。
うん、じゃないですか。
新しい形のキャンペーンね。
新しい形のキャンペーン。
平和につながるよ。養生と平和がつながるよ。
養生と平和。
はい、敵はいない。
敵はいない。安全保障、新しい安全保障。
大丈夫。本当の安全保障だ。
大丈夫です。心配ありません。
解決策はもうある。
そう。
あなたの中にみたいな。
そういうこと。地球の上に。
そういうことで。
ですね。
はい。
で、もう一個そのまだ時間ってあるの。
はい。
うん、具体的なその対策というかね、その中でもう一つちょっと見ておいた方がいいことがあって、うん、まあそれは。なんだろうな、肝臓っていうことが春主役になるんだけど、内臓はやっぱり一つで成り立ってるわけじゃなくて、うん、何かの影響でそうなってるわけよ、
うん、
別にイスラム人が悪者なんじゃなくて、イスラム人があの場所でああいう風に扱われたからこうなってるみたいなことがあるじゃない。で内臓で言うと主に腸がよく働けないと消化したものを解毒分解できないから排泄もできないんだけど、そうするとね、もう一回肝臓に戻ってくるんですよ。ちょっと申し訳ないけど、このグミとケーキとこのなんだかよく分かんない石油由来のこの油は分解してもらえないですかねっていう感じで持ち込まれるものが多すぎると返品、肝臓としてはマジっすかみたいな、この春にさらにそれもやれと、どんだけブラック企業なんですかっていう感じでまたもう肝臓が怒り出すわけです。
なるほど。
だから消化のいいものを食べることと腸を詰まらせないっていうことがもう一個の養生で、まあ、具体的に言うとね、春キャッチなのは食物繊維ですよ、
うん、
食物繊維は掃除をする、うん、繊維だからね、それが一番よく知られてることで食物繊維よく取った方がいいんだけど、もう一個あんま知られてないのは、食物繊維っていうのは腸内細菌のごちそうなんですよ、
うんうん、お
では腸内細菌っていうのは体の中で一体どれぐらいの重さあるでしょう、どれぐらい住んでるでしょう、
重さ
考えてみよう、腸内細菌、そう、酵素が働くことを助け
て、重さ、ほう、重さ、
これ多分いっぱいいると思うんですけどね、
うん、さっき肝臓の持ち量とか言ってたからね、
平均でどれぐらいでしょうか、
腸内細菌、
腸内細菌、善玉菌と悪玉菌と日和菌
すべて含めて
2
キロ
測り売りか
2キロという意見が出ました。
測り売りか2キロ、ね、なるほど。
多いやろな、
多い
んだ、多いやろな、
多いんだな、
うん、という意見でございますけれども
平均 1.5 キロだそうです。
わー、すげー近い、
ほら
近
い、
ほら、ほら言うな、ほら言うな、俺も思ってた
ほら、
言いかけとった、
いや、ダメだよ
そこ張り合わない、
なるほど、
負けずぐらい
か、
まあ、結構ですね、
すごい、すごい量の微生物が住んでいる。だから月辺に土って書いて腹っていうのは、日本の土のように本当にその微生物の宝庫なんですよ。でその腸内細菌たちのご馳走である食物繊維っていうものを取り込むと、どんどんその解毒分解の力が強まって、結果肝臓が楽になるの。これもすごい気をつけるといいこと、
うん
うん、
例えばどんなものを食べたらいいかをメモってみたよ、
う
ん、いや、口調が違う
じゃ
あそこ気になる
ゆるキャラが
僕の中の講師と学生がいて、今学生がメモってきましたみたいなことを言ってるんだけど、あのね、海藻、これはもうすごくいい、あのミネラルも多いし食物繊維も多い。でこの季節はひじき、ふのり、あおさ、わかめ、なんかがいいですね。
いいですね。
あとはね、漬物、
うん、
あとは穀類だね。
そうだね、
うん、
穀類の食物繊維は本当に、強いからね、玄米とか小麦のふすまとか、冷えやわきび、
雑穀、
うん、パン食べるなら、精白した小麦だと腸を詰まらせるから、
うん、
その全粒粉の天然酵母のパンとかはもうだいぶ腸が喜ぶよ、うん、それ待ってたよ、
そう、
ね、うどんとかも、
うどんは微妙だね、
微妙、
うん、精白してあるからさ、うん、
いや、全粒粉、
全粒粉だったらいいだろうね、
うんうん、パスタうどん食べるときは全粒粉の、
うんうん、そうだね、それを天然の醤油と海藻で取って、
でもさ、よく噛むっていうのも大事でしょ。
そうだね、まあ、よく噛むはもうめちゃめちゃ大事だね、う
ん、季節を問わずね、
季節を問わず、うん、でも春は特にいいかもね、そのどうしても急いで食べがちじゃない、その忙しい人ってやっぱりよく噛まないでババって噛んでいっちゃうっていうさことになりがちだから、ちょっとよく噛む時間、よく言われるのはそのためにどうしたらいいかって言うと、箸を置くといいっていうね、口に運んだらもう箸を置く、持ってると噛んでんのに次を狙ってるからなるべく置くみたいな。
じゃあ肝臓の働きを助けて腸の働きを良くする、
うん、
ね、で酸っぱいもの、
うん、
って考えると、やっぱこれはあれだね、俺いつも食べてる乳酸菌ヨーグルト、これ自分でね、うん、自家製ヨーグルトとか作る、
うん、
これは最高のものだね、
うん、
今の
季節
ね、そうですな、
うん、自家製乳酸菌で
ね
作るね、
最近はね、植物性ヨーグルトできますから ね豆乳とかでね、
うんうんうん、よく作ってるけど、
うん、いいですね、
それいいですね、
うんうん、
それはもうまさに、
うん、あと玄米甘酒なんかも、
玄米甘酒とかですね、
あれも乳酸発酵してるし、
乳酸発酵して、
うん
うん、
やっぱぬか漬けはいいんですね、
ぬか漬けいいですね、
うん、自分で作っちゃうのどぶろくとか、
うんうん、
絶対いいよね、
絶対ですね、
うん、
でやっぱり正月に酒飲むっていうのはそういうことだと思う、
うん
う
ん
う
ん、
そう、理にかなってるものが多いよ、あの年越しそばなんかもまさにその、うん、ね、そば全粒穀物だし、
う
ん、
あ、そうか、
うん、
そうだ、
七草がゆもそうだし、
うん、すごいね、日本文化、
うん、
それほどそうだよね、理にかなってね、
うん、
重要
事が調べれば調べるほどっていう、
調べる
ね、
体につなが
る、なるほど、
今日本人
ちゃんとね、体感を通したうん、知恵としてそれを、なんていうか受け継いできてるっていうことなんでしょうからね、
うん、
でもね、先日の、お話し会の時に、最近えぐみっていうものがわからない子どもたちが増えていると、
うん、
えぐみって何って、
うん、
そのうん、知らないっていうね、うん、
口に入れたことない、
そう、だからこれがえぐみというものだよっていうことを教わらなかったとかね、
うん、
そのえぐみのあるものを食べなかったとかね、
うん、
そういうこととかも出てきてるようですのでね、
うん、
ここはちょっとね、大切に守り伝えていきたいところではあると思いますね、
うん、そうだね、
うん、
だから僕はなんかさ、そういうことを思うときにやっぱりなんかないがしろになってるものがあるなと思うの、そのなんか子供にどうやって伝えようかっていうふうに言う、うん、 話って、まあ、大事、一面大事かなと思うんだけど、伝わってない原因は何だろうかって言ったら、僕が理解してないからだったりするわけ、うん、僕らが実践してたら勝手に覚えるんだよ、
う
ん、
そうだよね、うん、子供はね、うん、親がやってる、
今それは工房をやっててしみじみ思うの、うん、味噌の価値なんかどう伝えようか考えるまでもなく、うん、ただ当たり前のように味噌仕込んでたら、
う
ん、
そうだ、
うちの工房の前通る子供たちはもう味噌とふんどしは知ってんだよ、うん、なぜなら僕が本当に生活の中で当たり前のように取り入れてるから、うんうん、ああこれはある人にとっては当たり前のもんなんだってなる、うん、やっぱりまず大人の僕たちがえぐみをちゃんと生活の中で取り入れていけば、でえぐみを取り入れてる大人ってなんかちょっとさっぱりしてないみたいな肌つやいいし目がキラキラしてるのはなぜだろうみたいな、えぐみは目にいいのかなって子供が教えて教えてって言うぐらい、やっぱり僕らがまずちゃんとえぐみ社会を
えぐみ社会
を作る、うんうん、そっから先考え、それでも伝わんなかったら初めて悩もうよ、うん、なんで俺たちこんなにお目目パッチリでえぐみのおかげで肝臓の調子もいいのに子供たちに理解されないんだろうって、その時悩もう
えぐみ男子とか
ですね、えぐみ男子、
えぐみ男子、
えぐみ A、 えぐみ B です、えぐみ
カフェ、ま
あ、えぐみカフェ、
えぐみ女子、
えぐみ男
子、子供たちは一緒にいればわかるよね、
うんうん、そうだよね、うん、
一緒にいればすぐわかる、
早いもんね、子供たちの方がね、うん、語学とかでもそうですもんね、うん、なんかこう習うというより遊んでる中でパッと入りやすい、うんうんうん、暮らしの中にあればね、えぐみとかもね、うん、言わなくても入るんだろうね、うんうん、
自然にわかる、うんうん、やってれば
そうだね、う
ん、じゃあそろそろまとめに入っていきましょうかね、
まとめに入っていきますか、はい、まとめ
まとまらない感じなんですけどね、
分かった分かった、じゃあね、あの伝えたいことが一つあります、それはあの、まあ、この空気感っていうのが本当に僕は大事だと思うんだけど、あのなんかね、養生のことを身につけようとするときに、なんか正しい養生と正しくない養生があるように捉えがちなの、うん、でそれは別にその人を責めたいわけじゃなくて、そういう傾向を僕たちは作ってしまったんだよね、うん、学校教育とか、うん、さまざま含めて、うん、丸と罰があるみたいな、うん、でもっと怖いのは間違ったら誰かに怒られるんじゃないかみたいな、うんうん、でもそこにビクビクしてチャレンジができなくなるのを、うん、やっぱりすごくもったいない、うん、
怒られる、別に
誰も怒んないし、うん、誰も怒んないし、怒るよりも前に起きることっていうのはやっぱりその体の中の変化だから、まずそっちを感じ取る、うん、こうしたら体はどうなるんだろうとか、うん、こういうふうにこれを取り入れてみたら体はどうなって自分の心はどう変化したかっていうことに、なんかその寄り添い続けることが大事で、うん、だからやっぱキャンペーンっていうのは本当にキャンペーンでいいと思うんだよね、うんうん、キャンペーンに成功も失敗もないしっていうか、うん、正しいキャンペーン間違ってるキャンペーンなんてはなくて、うん、その人のセンスで自信を持ってマイキャンペーンを打てばいいだけだと思うので、うんうん、ぜひ季節ごとに、あの、まあ、難しいこと言わないので、もう本当に一つの内臓と各季節付き合って、その内臓とのコミュニケーションが取れるようになればいいと思うし、僕もそうやって乳酸菌と勝手に喋ってるんです、さっき言ってる、うんうんうん、盛り上がってんね乳酸菌みたいな、うんうん、そういうなんかあなたなりのコミュニケーションというものを正解不正解なく取っていけば、それは確実に、うん、なんか関係を良くするという意味での養生になると思うので、ぜひ春それを意図してもらえるといいんじゃないかと思います。
キャンペーンだ、
キャンペーン、また
出た、キャッチコピーライター、
キャッチコピーライター、
キャンペーン、春はキャンペーンです、
間抜けな感じでいいですね、
嬉しいな、それ
カンカンペーン、カンカンじゃないの
だと思うけど、はい、
そうだそうです、まあ、水野さんはカンペーンでしょ、
カンペーンでいこうと
言ったからね、言うように
ということはね、今月の課題は そこですね、
まあ、自分のキャンペーンを、
はい、自分のキャンペーンをちょっと探してやってみましょうということにしましょうかね、はい、ね、あの1年間季節の養生法などをご紹介していただいてきましたけれども、毎年四季は巡ってきますからね、うん、ずっとやり続けて、ずっと意識し続けてというかね、うん、こう感度の高い自分になっていくような一生をお過ごしくださいということです
、
ね、
まあ、自分の中にも取り入れてしまうというか、ね、
そうです、
冬だから自然にそういう行動を起こしているというか、うんうんうん、そういう状態になれることがね、はい、一番ベストなのかなと、
そうですね、うん、 本当にその体感を伴うこう経験っていうのをあのこれからみんなあの味噌を自分作りたいと思った人は味噌から入ってもいいだろうし、でその養生っていうところにすごく響く人は一緒に誰かと養生をやってみてもいいかもしれないし、そのそれぞれのやり方で
それぞれの物語、そうだ、あなたの肝臓物語がある
感動
あそうそう、で腸内細菌は授かり物ですよ、ね、僕は感動したんだよね、わざわざ俺の体にいてくれてるんだみたいな、どこにいてもいいのにみたいな、
どこにいてもいいのに
それはめっちゃありがたい、600兆 1.5 キロが、ね、いてくれるおかげです
ごいこと、うん、
そして俺は肝臓を作った自覚ないの、なのに作られているっていうのは本当に恩恵だと思うから、なんか養生せねばならぬじゃなくて、マジでこれ使っていいんですかみたいな、なんかいい一緒にいてくれるんですかみたいな形でやっぱりその感謝するっていうのかな、
そうだね、
それがやっぱり自分が同化しない、俺の肝臓はダメでとか俺の体はダメでじゃなくて、
そうだね、
ね、なんかもう本当に授かったこのこれ俺は作れないけどなんかいただいちゃったこれをどう大事にするかみたいな、
本当だ、よくやるんだよね、やっぱこうありがとうってこうね、
そのVVに、
そうVVに僕の世界でもいつもやります、いつもやってる、毎日ね、
いいと、
そう自分の臓器に、自分なんだけど、ね、意識とは別にもう動いてくれちゃってるっていうかさ、ね、自分の意識とは、意識はわがままだけど、いろんなことやるから、でもそれについてきてくれてるっていうだけでもう、ありがとうみたいな、そう頑張っちゃったよねみたいな、ありがとうみたいな
感謝感激カンペーンね、
カンペーン、
それね変わります、
感謝感激カンペーン、
本当に変わる、
だって覚わるから
間違いない、
会話が始まるから、そこ
変わります、
変わります、だ知識よりもそういうとこっすよね、本当なんかそのコミュニケーションの取り方で自分の立場を明確にする、本当に僕は肝臓と同化するじゃなくて肝臓に感謝する立場です、話しかける、肝臓前何食いたいみたいな、ヨモギかみたいな
若干雅子さんみたいな感じ
で、ちょっと今日はグミ食っていいかなみたいな、あとで分解するものが来るから、でも今なんかちょっとこのポップになりたいんだよみたいな、そういう、だから肝臓も、しょうがないっすねみたいな、まあまあそんな気持ちも分かりますよって言ってくれるかもしれない、
そのぐらいなら耐えられるよ、
そうそうそうそうそう、でも一袋一気食いやめてるそれぐらいなんかおおらかだよ、一生付き合ってくれる、
そうだよね、今まで付き合ってくれてんだもんね、
そうそうそう、
いや最終回ね、あの賑やかにお届けしましたけれどもねみんなで発行していくような寺子屋ラジオが、今後とも続いていきますよということで、
最先いいですね、
はい、ということで今日もありがとうございました、
ありがとうございました。